連載コラム、B 型肝炎闘病記。パオ、小浜義久。闘病史、その61。トレッキングを始めて間もなく、小村帰りが起こるようになった。子供の頃にプールで時々経験したくらいで、大人になってからはあまり記憶がなかった。大将を誤ると痛い状態が続き、身動きが取れなくなるだけでなく、筋が硬直し、痛さも半端じゃなくなる。うめき声が漏れたこともあった。非常に悩ましい状態だった。一時は毎日のように繰り返し起こることに戸惑った。トレッキングを始めてからしばらくして起こり始めているので、体に負担になっているのかなと心配になった。熊田ドクターの本を紐解いてみると、あまり知られていないが、肝硬変から起こる症状の一つである、と書かれており、しばらく様子を見ることにした。はじめの頃は寝返りしようとすると釣り、夜中や明け方に目覚めることも多く、睡眠不足になった。日常生活の中でもじっと動かずに同じ姿勢を長時間続けていると、いきなり釣り始めたり、急に立ち上がろうとした時に釣ることも出てくるようになった。動かずじっと同じ姿勢を続けていることが良くないこと、急な動作も良くないとわかり、そのうちに釣る時の予兆的な感覚がつかめるようになった。それで随分対処できるようにはなったのだが、ついうっかり面倒くさがって手間を省こうとすると懲罰のように襲ってくる。しかし、睡眠中の寝返りには対処法がなかった。2009年3月頃、山田ドクターに芍薬甘草湯を処方してもらい、飲み始めると、釣りの起こる頻度が随分少なくなった。しかし、薬を飲んでいれば完全に防げるというものではなく、ちょっと油断すると襲ってきた。漢方薬とはいえ、薬はあまり飲みたくないので、しばらく飲んではやめて様子を見るというのを3年から4年続けた。そのうち自分の体との付き合い方が少しずつわかるようになり、最近はほとんど釣らなくなった。もうこの数年漢方薬は飲んでいない。トレッキングが続けられそうだなと感じた頃に、自分へのプレゼントとして、登山用ウェアと登山用レインウェアを買い求めた。ウェアは迷いに迷い、ノースフェイスにした。少し値段が高いが、タウンウェアとして着ている人も多く、汎用性も高い。ウェアはいつも着るわけじゃないので、未だに使っているが、パンツは毎回履くので、数年で着つぶしてしまった。何しろ回数が半端じゃないのだ。2008年8月までは知り合いに誘われて、1年に1度から2度くらいは高尾山や御岳山など近くの山に登っていたが、全くどこの山にも登っていない年も何年かあり、趣味というよりは、お付き合いの範囲を出なかったと言える。いつ頃からか下山した後に温泉に入ることも覚えた。遠出をするときは帰り道に日帰り温泉がないか探し回り、疲れを洗い流して帰るのが常になった。もともと温泉が好きだから二重の楽しみとなった。小菅の湯、おじらの湯がお好みの湯の番付表の上位に加わった。こういう流れで上野原からの帰りに秋山温泉、山並温泉にも定期的に寄るようになった。 日帰り温泉は竹下内閣が行ったふるさと創生事業で、自治体によっては温泉を掘削するところがあり、温泉ブームの火付け役となったことに始まる。その後も地域振興を考え、温泉が掘削され続け、その後露天風呂ブームを巻き起こした。あまりにも多くの温泉が掘削された結果、湧出量の減少をきたす温泉地も出てきた。枯渇するのじゃないかとの心配も出て、地域できちんと管理する温泉地もあるようだ。トレッキング後の温泉は、山登りの疲れを取るだけでなく、山や渓谷を身近に眺めながら入浴できる露天風呂も多く、とても開放的な気持ちになれ、心のリフレッシュにも役に立つ。まさに自然との裸の付き合いである。近場の日帰り温泉の中には、遠くの有名な温泉地にも負けない良いところがある。動き回るにつれ、体がますます軽く感じられるようになっていった。しかし、そこは爆弾を抱えたような体ではあり、時々は肝臓病特有のだるさも出る。そういう時は無理をしないで、ひたすら寝て回復を待つのだ。ともかく、体に聞けが私の流儀である。体は嘘を決してつかない。いや、つけないのだ。次号に続く。イラスト。岩風呂の岩にタオルをかけた桶が置かれ、中には飲み物が入っています。立ち込めた湯気の中に、楓の枝が見えます。イラスト終わり。